NHK ポッドキャスト。
ミャンマーについてです。取材に当たっているアジア総局の高橋淳記者に聞きます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
ミャンマーでは軍によるクーデターから3年が経ちましたけれども、国内はどのような状況となっているんでしょうか。
今年に入り大きな一つの転換点を迎えています。ミャンマー軍が今年2月に徴兵制を実施すると発表したことが社会に大きな波紋を広げています。軍は当初18歳以上の男女を対象にするとしていましたが、その後徴兵を逃れようと多くの人たちがミャンマーにあるタイ大使館に長期ビザを申請しようと殺到したことから、その後女性は対象としないと発表するなど火消しに追われました。しかし徴兵逃れの動きは加速し、対象となる若者たちは隣国タイに合法的に逃れようと学生になることを目指し、北部チェンマイの大学の入学試験には定員100人に対し2000人余りが応募する事態となりました。また日本語の検定試験にすでに合格している人たちは技能実習の制度を活用し、一刻も早く日本に行こうと実習先を探しているということです。
このミャンマー軍はなぜこのタイミングで徴兵制を導入したんでしょうか。
戦況の大きな変化が理由です。クーデター以降、軍は民主派勢力や少数民族の武装勢力と戦闘を続けてきました。しかし去年秋以降、少数民族側が一斉に攻撃を開始し、これに民主派勢力が呼応し、各地で戦闘が激化。軍は劣勢となり、多くの戦死者や投降者が出ています。アメリカ平和研究所によりますと、ミャンマー軍の兵力はクーデター前と比べて2万人程度減っていると分析しています。こうした状況から不足している兵力を補うのが狙いとみられています。軍は徴兵制の実施は今月中旬との見通しを示していましたが、先月徴兵制が始まり希望する若者が招集されたと国営放送を通じて明らかにしました。一方、独立系の地元メディアは軍が各家庭を訪れ、対象となる若者を強制的に徴兵していると伝えていて、徴兵制をめぐる混乱が表面化しています。
この先の、徴兵制、そして今後のミャンマー情勢はどうなりそうですか。
現在西部のラカイン州や南東部のシャン州では少数民族側が優勢となっていまして、バングラデシュ、中国、そしてタイの国境周辺は軍の統治が及ばない地域が増えています。今月5日にはタイ国境から10キロ余りのところにあるシャン州の軍の施設が占拠され、軍の兵士ら600人余りが投降しています。一方、徴兵制への若者の反発は強まっています。中部マグウェカン郡で活動する民主派勢力には徴兵制実施の発表から1ヶ月で50人が加わりました。今後徴兵がさらに進めば多くの若者たちが加わることになるとみられます。また徴兵された若者たちは十分訓練もされないまま、最悪の場合は戦場に送られ命を落とす可能性もあります。ミャンマー政治が専門の京都大学の中西義弘准教授は、実際に前線に送っても使い物にならない可能性もあるとする一方、今後の戦況については軍に劣勢な地域はあるものの、軍政の崩壊や軍が完全に負けることはなく、泥沼の持久戦、消耗戦になると分析しています。今後ミャンマーでは戦闘と徴兵制をめぐる混乱が続くことになりそうです。
はい、アジア総局の高橋淳記者に聞きました。